質問はですね、人を通して、嫌なところが見えたときに、ですね、それが自分にも当てはまるということがよく分かりませんということでいいですか？いいですかね。まずですね、仏教ではこの嫌だっていうこの気持ちですね、これを愛っていうんです。
愛、
はい、ね、愛っていうふうに言います。
これ世間でよく言う愛してるの愛、
いや違います。愛っていうのはとらわれって言うんです。とらわれ、とらわれには大きく2つのとらわれがあって、1つは自分が心地よい感情を受ける、これ楽受っていうふうに言います。心地よい感情を受けるものにはね、執着が生まれると。反対に自分が苦しい感情を受けるときにはですね、それに対して嫌な気持ちとか怒りを起こすと。ね、これが愛というものなんです、仏教でね。だから嫌なっていうのは真理の心が起きてるっていうことです。ここで言うね、真理っていう心が起きてる、真理の心が起きているところには必ずそこには苦受っていうものをこう感じているってことになるんですよ、ね、苦受っていうものを感じている。ね、苦受とか楽受っていうのは一体何なんですか、ね、どんな時に私たちは喜びを感じ、どんな時に自分は苦しみを感じるのかってことになります。ね、その喜びを感じた時にそれを貪っていくわけ、こうどんどんどんどん、これが執着、貪欲と言われるもので、嫌だって感じるっていうことは、そこには苦しみを感じているってことです。逆に苦しみっていうのはどういう時に感じるかというと、まあ、仏教ではですね、自分の中にあるこれが私だというイメージと食い違うものがやってきた時に苦しみを感じるわけです。つまり自分の中に我があるわけですよ。これが私だと思っているもの
ですね。
大きく簡単に説明するとですね、我って何ですかっていうと、我っていうのはですよ、上逸主宰っていうふうに言われるんです。上逸っていうのは、私はこういうものだと定義したら、それをもう固定化させて崩れないようにしたいっていう意味の思いですね。主っていうのは、人の力とか、人がこう何かこう、なんていうんですかね、人の力によって崩れるものではなくて、こう、もう自分の思い通りに動かしていきたいっていう心がある、私っていうの。例えば私のその何て言うんですかね、真宗聖典ってなったら、この真宗聖典を勝手に触られたくないって心が起きるんです。なぜならここに我がついているから。その我っていうのは主なんです。主、 主っていうのは思い通りにしたいという心、それが思い通りにならないと苦しみを感じるんです、ね、才っていうのはですね、最後に才っていうのは、これは自分のやっていることは間違いない、正しいと思いたい心、わかりますか、難しい、ちょっといきなりこう驚愕チックな話になっちゃったんですけど、わかりますかね、まあ、知識で話をしてますので、このがっていうのは一体なぜ生まれるかがポイントなんですよ。つまり私っていうのはなぜ一つにしたい、なぜ私を思い通りに動かしたい、ね、思い通りにしたい、私は間違ってないっていうふうに思いたいのか、それは私とは本当の私、つまり私が本当に感じているものはこの逆だからなんです。ここが分かりますか？
何と逆？
このがと逆、つまり上一主催ではないんですよ。つまり私っていう、つまり私というイメージが非常に変わりやすくて、これがね、真実。これは私が作り出した妄想なんですよ、がっていうの。こうあってほしいと思うものががなんです。これに対して、こうあってほしいというふうに思いが起きてくるのは、そうじゃないからなんですよ。ね、そうじゃないものを感じているから、それを否定するためにがを作り出しているわけ。難しいですかね、わかりますかね。
そもそも親に植え付けられたイメージとかじゃない、
いや、これはそうじゃなくて、私、つまり私たちは存在価値っていうものをもう常に追い求めているわけですよ。つまり自分の存在っていうものを確認したい、自分は価値のある人間だということを確認したい、そう思っていつも生きているんです。私はこういうものだ、こういうものだ、こういうものだ、こういうものだっていうものがもあるんですよ。こうね、私の心みたいなものが存在してるわけ、すでに最初に生まれた時から。ところがその心っていうものは、いとも簡単に親の権力によってこう崩されてしまうんですよ。例えば、なんていうんですかね、おもちゃを触りたいって言ったら、ダメダメダメとかって言ってね、取り上げられるとか、机の上に乗りたいって言ったら、ダメダメダメって言って否定されるとか、自分が右に行きたいと言ってもダメだと言われたり、左に行ってもダメだと言われたりすると、その、いとも簡単に自分っていうものが、自分の意思みたいなものがこう崩されるんです。そういうことを受けて育った人ほど自分の中に、なんて自分っていうのは弱いものなんだろうっていう、そういう思いが出来上がるんです。
無力感みたいな、
そう、無力感ね、そうそう、無力感みたいなものが出来上がるんですよ。こう言い知れないものなんですね。
親には逆らえないんだな。
まあ、親には逆らえないというか、力のあるものには逆らえないんだなとか、また親は正義を振りかざして、あなたが悪い、あなたが間違ってるっていうことで、こう自分の意思みたいなものを尊重してくれないわけ。
尊重される子供もいるわけです。
尊重される子供は仏教の環境しかありえないわけ。つまりみんな我があるから、親もだから押し付けてくるわけ、ね、だって親が子供の我、つまり子供の心を認めてしまったら、親の我みたいなものを否定されることになるから、ね、だから普通は、普通の子供っていうのは親の我みたいなものによって自分の心を踏みにじられるような経験がいっぱいあるわけ。それを何回も何回も受けてきた子供っていうのは、もう無意識のうちに自分っていうのはなんて弱いものなんだ、ね、そしてなんて変わりやすいものなんだっていうふうになる。体 変わりやすいというのはもう不安定なものなんだ。つまり感情的に泣いたり怒ったり笑ったりこう安定していかないものなんだっていうね。つまり私だって思っているものもすぐにこう変えられてしまうわけ。こうね、どっかにいたら私はこういうふうにしたいと思ってもこう変えられていくじゃん。どうしようもない力で。例えばこういうズボンを履きたいっていうことだけでも、ね、私はこのズボン履きたいって言ったらね、ダメダメ、今このズボンにしなさいって、バレリーナの服が着たいって言ったら、バレリーナの服今外でね干してるでしょと、はい、黒い服着てくださいって、でやられると、なんて自分はもうこう人の力によってガラガラガラガラと変えられてしまうのかっていうのが、極端な話、今日は男として見られたのが明日は女として見られるというぐらいのね変化があるわけよ、自分の中で。そうすると安心して自分の存在を確認しておれない。そういう無力感、力みたいなものでこう自分をねじ曲げられたり、自分の意思を尊重されていなかったりっていうことをこうガンガンガンガン繰り返されていくと、その自分っていうのはもう非常にこう弱いものだ、自分っていうのはなんて変わりやすいものだっていう、何とも言えない無力感があるわけできるんです。そのこの無力感を否定したいがためにですね、私は硬い、変わらない、強い、間違いのない存在だっていうのを作り上げるんです。これが我なんです。だから我の強さっていうのは無力感の裏返しなんです。ね、無力感が強ければ強いほど我が強くなるわけです。でも本来の私っていうのはですね、この真実から言ったら、私っていうのは諸行無常であり諸法無我なんですよ。諸行無常っていうのは世界が変わり続けているから、私っていうのは変わり続けていく存在なんです。私っていうのを固定することは絶対にできないものなんですよ。変化していくものなんです、こう絶えず、ね、諸法無我っていうのは、私っていうのはもう固定できないものなんです。これが真実なんですよ。つまり私っていうのはあるようでないものなんです。これが真実なんですよ。あるようでない、つまり固定できるようで固定できないものが私の実体なんです。実際の姿なんです、ね、だけどそうじゃないっていうふうに思いたい。例えば私たちは魂の思想を持ってるんですよ。死んだら魂というものがあって、そして次の章へと生まれていくと。この魂っていうのも、たとえ肉体が滅んだとしても変わらない我があって、それが変われない崩れないものがあってね、私の私という生命の核みたいなものがあって、それが次の章へと生まれていくんじゃないかっていう思想があるんです。それも我なんですよ。要は魂があるんじゃないかっていうことも我なんです。我っていうのは死んだらそういうものが崩れてしまうことなんてない。これはまあ右の剣っていうふうに言うわけ、ね、右の剣っていうのは私の中に我があるっていう思想なんです。我があるっていうのは決して崩れないものがあるっていうことです。その反対が無の剣っていうことで、無の剣っていうのは私はもうそんなものない、ね、そういう硬いものなんて存在しない、変わりやすく弱い存在であり、そんな私という実体なんていうものはそもそも存在しないんだ。だから存在しないっていうことは死んだら終わりって思想なんです。右の剣っていうのは死んでも我が残って、それがこう未来へと続いていくっていう思想。無の剣っていうのは死んだら終わりっていう思想だから、生きてるうちにどんなことをやったとしても死んだら終わりだ、死ぬまでに楽をした方がいいんだっていう思想なんです。 だからがっていうのはこのうの剣とぬの剣なんですよ、ね、こう無力感を感じているのがぬの剣で、そしてがっていうのはうの剣なんです。仏教っていうのはそうじゃなくてごうしそうなんですよ。ごうっていうのは私っていうのは固定できるものではなく、今まで蒔いた種まきによって生み出されていく存在だっていう、自分の種まきによって私というものが生み出され、それは死んでも続いていく。がっていうのは変化しないんですよ、ここね。だから魂っていうのは自分の生き方とか努力によって変わらないんですよ、このがっていうのは。だって情はいつだもん。だから自分の中でがが出来上がった瞬間から別に努力はいらないんです。だって努力しようがしまいが私の中で運命は決まっているから、これががなんです。無ね、で、いわゆる無の剣っていうのはもう死んだら終わり、肉体が私なんだと。だから生きてる時に私があって死んだらそれで終わり、死んだらもう終わりなんだ、死んだらなくなるんだ。だから自分がどんな生き方をしたとしても死んだら終わりだから、だから少しでも楽をした方がいい、人のために尽くす必要はないと。それは無の剣ってことで、無の剣と無の剣っていうのが私たちの思想の中心なんです。だから責められると苦しいっていうのはなぜ苦しいかって言ったら我が崩されるからなんです。つまり責められるっていうのは自分の中で固定しているものがあるんですよ。こう私はこういうものだっていうふうに固定しているものがあって、その固定しているものを動かされるから、つまり自分は無力感を感じたくないのに無力感を感じさせられるから苦しいわけ、ね、なぜ苦しいんですかって言ったら、それは自分の中で無力感を否定するためにがを作ってるのに、そのがを、まあなんていうんですかね、崩されるようなことが起きているので苦しいわけ。だからがに対して執着していれば執着しているほど、ちょっとした無常によって苦しみがやってくるんです。
無常というのはちょっと否定されたと
か、ちょっと自分の力が侵害されただけで、つまり無常っていうのはちょっとこう思い通りにならないことが起きただけで、まあ、自分の正義みたいなものに合ってればいいけど、正義、理不尽なことが起きた瞬間に自分の中ではそのイメージがあるわけ。こうなんでもうこの世には法はなく理不尽なことで簡単に自分という存在が崩されていってしまっていたっていう、もうそういうものがあるんですよ、もう自分のイメージが、ね、だから本当は自分っていうのは業だから、人が何を見てきたとしてもどんな力を加えてきたとしても業っていうのは変わらないんです。ここがポイントね。業っていうのはその人が力を加えることによって変えられないんですよ、ね、例えばお前はダメな人間だ、ダメな人間だ、ダメな人間だっていうふうに言われたからといって私の業がダメな人間に変わることはないわけ、ね、私の我は変わるけど私の業っていうのは過去の種まきの集積なので、過去の種まきが私という存在を生み出しているから、本当の私っていうのは力によって変わるものでもないわけ、簡単に変えられてしまうっていうものでもないわけ。だからといって変わらないものでもない。がっていうのは変わらないものなんですよ。ごっていうのは、なんていうんですかね、短期的に見ると変わらないんです。全く。ごっていうのは変わらないものなんですよ。そして、変えられるものなんです。がっていうのは変わらないものなんです。私の中で作り上げているイメージっていうのは決して変わってはいけないわけ。だからちょっとでも変わると苦しくなるんです。これは自分の中で作り上げているイメージがちょっとでもこう外の力によって崩されるとすぐに苦しくなります。
これが苦渋ですか？
それは苦渋なんです。ね。だから、がが少なくなるっていうのは、自分の中で何層にもがを作り上げるってことなんですよ、本当は。こう、自分の中で絶対に曲げてはならないがを作るわけね。そして、この辺はまあ自分とはあまり関係のない部分のが。そして、この辺はどうでもいいがっていうふうに何層も分けていくわけ。
それは、がが少ない人がそういう。
そう、がが少ない人。がが少ないっていうのは、その、ががない人とはまた全然違って、がが少ないっていうのはがを区別できる人なんです。つまり、その、ここまでは、絶対に触られたくないし、侵害されてほしくないっていうものを持ってるんです。こっから先は、身内ならいいっていうものを持ってるわけ。ここはまあ、がはついてるけど、崩されてもいいっていうふうに分類してるわけ。例えばまあ、絶対に曲げられたくないものは何かあったらね、いきなり手を取られてね、うわーってこうね、大きな、包丁みたいなもので手を切られた、うわー嫌だってなるじゃないですか。そこまでさ、いや、いいんです。これは私の中で絶対にされたくないものですよね。例えば目をさ、いきなりさ、あーって潰しにかかってきて、でも私は無我だ、ブワーこういう、なんですか、もう絶対に侵害されてほしくないっていうもの、ね。これを、普通は持ってるんですよ。でもこの絶対に侵害されたくない感覚がもう全てになってるんですね。我の強い人っていうのは。
ちょっとでもなんか傷がついたら許せない。
うん、そうそうそう。つまり私がちょっと言ったことに対して否定されただけでものすごく苦しくなる。つまりこの中心の部分が崩れてしまったかのような苦しみが起きてくるんです。わかりますかね。いわゆるがが小さいっていうのはががないってことじゃなくて、がを色分けしてるだけなんです。つまりここは変化いいよと、ここはちょっとの変化ならいいよと、これは絶対変化しちゃダメだよっていう、業がわかるというのは六度満行を実践していかないとわからないので、ね、これは業がわかっていくっていうのは結構高い悟りを開いていかないと無理なんですよ。じゃあ普通の生活をしていきながらがを小さくするってことはどういうことかっていうと、がをなくしていくってことではなくて、がの色分けをしていくってことなんです。ここはいい、ここはちょっとダメ、ここは絶対ダメっていうふうに分けるんです。ね。そうすることによって、がをいろんなところにつけても苦しくなく生活ができるわけ。がっていうのはもう上位だから、ね、固定したいっていう心なんです。その固定したいっていう心の中にいくつか色分けをして、無常をどれだけハイブリッドで入れていいかってことなんです。それが多分そのみんな我がついているだけど、極端にこう苦しいっていう人はその我がついているものが全部同じようになってるんです。同じようにっていうのは、右と左とどっちが自分にとって大事かっていう区別がついてなくて、両方とも大事になってるんです。
どっちも使う
とか、どっちも大事だっていうふうになると、どっちも触られたら嫌ってなるんです。だけど、ちゃんと自分の中で区別がついていて、こっちは大事だけど、こっちはまあ触られてもいいや。ががついてるけどね。そういう大小がちゃんとできていたら、こっちは触られてもいいけど、こっちは触られたくないってなるわけ。触られたくないものっていうのはみんなあるんですけど、それが全部になるっていうのが非常に問題なんです。全部っていう状態が。ね。はい。だから、九十ね、嫌なところっていうのはどんなところかって言ったら、我が崩されるところ。我が崩されるっていうのは変化するところなんです。まあ一言、そう、つまり自分の力によって変化してるんじゃなくて、外から、まあ、自分がノーとは言えない力によって変化させられたところが 自分にとって嫌なところなんです、ね、で苦しみを受けるわけです。でそういうものを自分のそばから遠ざけることによってより自分を上位変わらないものにしたいっていうふうに思うんです、ね、でもこれはもう不可能なわけですよ。全部を固定してしまうのね、だから仏教の教えっていうのは全部を固定することは無理だし、我をなくすっていうのはすぐには無理だから、我というものに対してこう色分けをしてね、ここまではまあ絶対嫌だと、こっから先はまあ多少はいいと、もっとこっからもっと先はまあ もっといいですよっていうふうに色分けをすることによって、その変化がやってきた時の自分の心のなんていうんですかね、苦しみを減らしていくわけです、ね、だから整理が大事だ、整理が大事だっていうふうに言われる、ね、整理っていうのは何かと何かを区別してどっちに我を重く置くかってことです。逆に言うとどっちを我を軽くするかっていうことなんです。そういうのを意識的にやっていくことによって心の、まあ、苦しみが減るわけです、ね、何でもかんでも、もうものすごい我がついてしまうと、もうすごい衝撃を受けるんですよ心に。例えば自分がね、おはようって言ったと、ところが相手が挨拶してくれなかった、もうそれだけでね、もう人生の終わりかのようなショックを受けます。でも本当は違うよね、おはようって言った言葉っていうのと自分っていうのは全然違うんですよ。自分の本体そのものじゃないわけ。言葉って自分の言葉であって、自分の一部であって、自分そのものじゃないんですよ。私たちは肉体が自分だっていうふうに思ってるから、その肉体が例えば腕がね、引きちぎられたっていう、だからすごいショックでしょ。それぐらいのショックがなぜかおはようと言った時に挨拶してくれなかった、返してくれなかっただけで起きるんです。全部を一緒にしちゃうと、そうしたらもう毎日傷だらけになってしまうんですよ。ちょっとしたことでもう毎日のように傷が起きてくるんです、ね、おはようって言った時にそれは返してくれるかどうか、ね、自分の持ち物がなくなった、自分の持ち物が動かされたと、それだけでもうショックを受けるんです。そこをもっと色分けをして、あ、意識的にですね、ここまでは絶対に触られたくないけど、こっから先はちょっと触られてもいい、もっと先はまあある程度ね、もう自由にされちゃってもいいっていうふうに、自分の中でこうものを区別していくことによってこう苦しむっていうことが格段に減ってくるんです。分かっていただきました。はい、じゃあちょっと休憩をします。